さて、礼拝の説教に入りたいと思いますが、今日の説教の主題は、互いに謙遜を身につけよう。へりくだるの神。こういうテーマでお話しますが、その前に聖書のテキストをお読みしたいと思います。第一ペテロの手紙の5章5節から7節です。皆様にお送りしましたレジュメ参考にしてください。第一ペテロの手紙の5章の5節から7節です。ではお願いします。
同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
はい、ありがとうございます。皆さん、私たちの人生ではいろいろなことがありますね。楽しいことがあります。喜びもあります。嬉しいこともあります。しかしながら、逆に悲しいこと、私たち、また苦しいこと、辛いことも人生にはあります。この楽しい嬉しいことと苦しいこと、苦難と両方考えてみると、どちらが多いと皆さん思われますか？どちらかというと、後者の苦しみや苦難や悩みの方が多いのではないかと私は考えるのであります。それが人生だとある人は言いました。皆さん、ペテロがこの書簡を書き送ったその当時、さまざまな困難と、そして苦しみ迫害が起こっていた時代でありました。それは主に今日のトルコの西部と北部にあたる地域の教会でありました。今ここで地図を出していただきますが、これは紀元100年頃であります。この書簡が書かれたのはもう少し前でありますけれども、ユダヤ人たちがこの今のトルコのあちらこちらに散っていたのであります。このところをご覧いただきますと、こちらが地中海ですね。地中海になります。黒海が上です。そしてまたこちらがヨーロッパになります。そしてここが、トロアス、そして、エフェソ、またずっとこう黒いところ、大きなところが当時の都市でありまして、この都市のところにはほとんど離散したユダヤ人たちが散っていました。これ皆さん、かなりの距離です。飛行機でも何時間もかかります。イスラエルはこの右下の方に当たるわけですけれども、大変広いところでありますね。中央部はどちらかというと山であります。はい、タルソス、これがパウロの出身地であります。で、こういったいわゆる都市、当時の都市に、多くのユダヤ人たちが散っていました。で、その彼らはどちらかというと仕事、ビジネスをしている人では多かったんですけれども、第三民族としてやはり汚れた仕事、汚い仕事、そういったことを任せられていました。しかし一生懸命働く彼らは成功して、そして豊かになっていきました。豊かになれば当然それを好まない人たちも出てくるわけです。そういう中で本当に苦しみを彼らは経験したのでありますけど、何よりも大きな問題は、この当時、この小アジア当時ですね、そしてまた世界を全部支配したのは左上にあるローマ、ローマ帝国であったんです。このローマの中心にカイザルがおりました。ローマ帝国の支配下に置かれておりまして、そしてこのローマが皇帝のとして訓練して、そのローマ帝国の支配下で皇帝崇拝、いわゆる拝まなければならないということを強制されたんです。これは皆さん、ユダヤ人クリスチャンにとって、またユダヤ人にとっても非常に難しい問題でした。なぜなら頭を下げることができない。なぜなら10回の第1、それ第1回は何でしょうか。私が神であって、私以外のものは神であってはならないとはっきりと示された。で、教えられた。その民がローマの前に屈服して頭を下げなければいけない。で、これは本当に耐え難いところの大きな大きな苦しみでありました。皆さん、日本も今から約75年前、天皇崇拝を強制されました。今そのことを知らない世代の方々が多くなってきております。 ただ親から、あるいは学校の先生からかつてのことを聞く、戦争時代のことを聞くことがある程度であるかもしれませんが、その当時は天皇陛下を崇拝しなかったということで捕らえられて投獄され刑務所にいられた、そういう牧師たちやまた指導者たちもいました。皆さん、信仰の自由というのは本当にありがたいものです。自由に集まることができると、これほどありがたいものはありません。皆さん、ヨーロッパをご覧ください。あのドイツのアドルフ・ヒトラーが出た時代です。アドルフ・ヒトラーも独裁政権で自分のイデオロギーに立って、そしてこのドイツの国を、いやヨーロッパ全土を支配しようとしました。そして彼が目をつけたのは、まずヒトラー・ユーゲントといって、ヒトラー青年団である青少年たちです。若い子どもたちにヒトラーに忠誠を誓うように徹底的に洗脳をしていったわけです。そしてユダヤ人をはじめとして多くのこのロマ族の人々を捕らえて投獄したり、あるいはまたガス室に送ったりして虐殺していきました。そうです、キリストの教会もその当時大きな迫害を受けたんです。その当時ディートリヒ・ボンヘファーというこの牧師の方は、ご存知のように彼は殉教する、そういう意味になってしまいました。皆さん、ヒトラーが出たことによって、そのヒトラーに従おうという人たちと従えないという人たちに教会が二分いたしました。時の権力者に従ったキリスト教会、そうです、あるいは信者たち、もう一つは時の権力者に従わなかったキリスト教会、そして信者たち。残念なことに、同じキリスト教会でありながら真っ二つに分かれたんです。皆さん、私は今から何年前ですか、1970年ですから、50年以上前ですね。ドイツ行った時にこの名残がまだあったんです。つまり同じ教会の同じ教派のグループでも2つに分かれてしまったために、今でも交わりができない。ある時その2つの教会の兄弟と姉妹が結婚したい、どっかで知り合ったんでしょう。でも親はそれは認めないということで、大変ごたごたしたことを今でも私は思い浮かべております。皆さん、後までずっと尾を引いていたんですね。まあ、現代でいいならば北朝鮮を挙げることができましょう。北朝鮮では選択の自由はありません。一つしかないんです。従わなくちゃいけないんです。金恩淳最高指導者に従わなければならない。しかし北朝鮮にもクリスチャンがいます。たくさんのクリスチャンがいて地下に潜伏しているんです。信仰を持つことは許されていないんです。北朝鮮のキリスト教会は独裁政権下で大きな制限を受けています。皆さん、まあ、このように考えてまいりますと、このペテロの時代、この時代から始まって今に至るまで歴史は繰り返してきたのではないでしょうか。昔もあった、そして今もあった、これからもあるかもしれない。しかし覚えてください、どのような時代であっても生ける神様を信じるクリスチャンがいたということです。そうです、ペテロはそのような苦しみのもとにある信者たちを励ますためにこの書簡を書いたんです。で、今日の箇所はわずか3節なんです。迫害や困難があっても、その群れ、教会の一人一人がしっかりした信仰に立つように、そのことを彼は進めました。また教会のリーダーたち、またリーダーだけじゃなくて若い人たちも同じように従いなさい、すなわち相互牧会をすることを彼は教えました。そこでペテロは神の羊の群れを牧しなさいと勧めたんです。で、今日の箇所はその続きに入るわけでありますが、皆さん、この3節を考えてみるときに、7節の今週の御言葉でお読みしたその聖句の前に、なぜこの2つの2節が入っているかということです。私は疑問に思ったんですね。むしろもう7節に飛んでしまっていいんではないかと思ったんですね。で、そこから2つのポイントを私は 見ることができました。一つは謙遜を身につけなさいということ、もう一つは神はへりくだりの神である。で、これを皆さんのお手元のレジュメに私は書かせていただきました。今日はそのことを追って私はご一緒に皆さんと考えていきたいと思います。なぜペテロは7節を 初めに持ってこなかったのか、その理由はこのメッセージの終わり頃になると皆さんお分かりになってくださると思います。まず第一、謙遜を身につけるということです。五節をお読みします。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。はじめに同じようにと書かれていますね。長老たちが神に従い与えられた責任を果たすように、教会の兄弟姉妹も若い人々もお互いに相互に牧会し合って、助け協力し合うということです。で、これはリーダーたちが一方的に服従させるという言葉ではありません。そこでペテロは、皆互いに謙遜を身につけなさい、こう勧めました。皆さんの中には今日教会に来るときに何を着ていこうかなと考えられた方いらっしゃるかもしれません。フランクな方も中にはいらっしゃいます。皆さん、今この春時というのは気候が非常に早く変化します。ですから軽装で行ったときに急に寒くなったり、あるいはまた雨が降ったりしますから、この何を着ていくかというのは非常に大切で、考えるのは当然だと思いますね。皆さん、どんな服装をするにしてもクリスチャンが身にまとわなければならないものがあるんです。それは何かというと謙遜ということです。謙遜を身につけなさいとペテロは言ったんです。この身につけなさいという言葉は衣服を着るという意味です。文字通り謙遜という衣を身につけなさい。皆さん、教会の中でリードする立場の人、あるいはリードされる立場の人、互いに謙遜であることは大切です。しかしそれが難しいんです。自分は正しい、相手が間違っている、相手が分かっていない、分かってくれない、このように思って自分の考えを、確信を譲らずに一緒に奉仕することが難しくなってしまう、こういうこともあるんです。ペテロは言いました。五章五節、みんな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。皆さん、はっきりと書いてますね。神様という方は高ぶる者には敵対する、しかしへりくだる者には恵みを与えられる。謙遜というと私たちは一般的にどう考えますか？腰が低い人と私たちは考えますね。いつも腰が低くて、はいはい、さようでございますか、そうでございますか、そうでございますね、なんて言ってね、本当に相手に逆らわない、そんなことを私たちは思うかもしれません。頭を下げ控えめな態度をする人が謙遜であると思うかもしれません。でもその心はわからないです。この謙遜という言葉は、皆さん、言語で言いますと神様の前で自分を嫌というほどに、もう自分を嫌というほどに思うということなんです。きつい言葉で言うなら、もう醜い、汚れた、汚れたこの私はもう嫌だと、ね、悪であると、そういう思いを持つこと、これが謙遜という言葉なんですね。つまり自分が神様の前で罪がある存在である、これを認めて、そして文字通り悪を嫌う自分のことなんです。罪を犯してしまい、自分で自分が嫌になってしまって、もう神様のお許しがなければ到底行くことができないものであると認めること、この姿が謙遜という言葉の言語なんです。では謙遜という衣を身につける、それは一体どんな歩みをするのでしょうか。具体的に私は3つのポイントをここで拾いました。1つ、それは謙遜こそ祝福の道であることを覚えることです。覚えることです。5節でペテロは箴言の御言葉を引用しました。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。罪ある自分にこの付き合うこと、神の許しがなければもう生きていけないものである、こんなものである、もうそんなものであることを覚えるということです。もう付き合うことができないということです。謙遜こそ神様の祝福に預かる道である、こうペテロは言いましたね。また御言葉は語っています。聖書は謙遜について 繰り返し教えているんです。例えば箴言の18章の12節、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。そうです、本当に自分の罪に気づいて、もう罪、自分、その自分とは付き合うことができないんだ、神様の許しがなければ到底私は顔を上げることができないんだ、まあ、そのような思いを持つ人が謙遜、その謙遜は実は栄誉に先立つと聖書は語っています。心が高ぶるものは破滅することになりますが、この反、その反対に謙遜な人は神からも人からも高い評価を受けるということです。ヤコブ書の4章10節お読みします。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。そう考えてまいりますと、聖書では旧約聖書から新約聖書に至るまで一貫して教えていることはやはり謙遜なんです。それ自分のうちの罪を認めて、本当に神様の許しがなければ到底神の前に立つことができないようなもの、でもこんなものを神様は愛してくださったということをしっかりと覚えること、これが第 一番目のポイントです。そして第2番のポイントは6節です。ですからあなた方は神の力強い御手の下に下りなさい、神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。第2のポイントは神の御前でへり下るってことです。そうです、初めの謙遜ということをしっかりと覚えなければ、2番目の神の前でへり下る行動にはつながりません。私たちはたとえ人の前で誇ることのできる何かがあったとしても、神様の前では誇るものはありません。私たちは全てのものを神様から受けているんです。ヨブはあの大成功を収めた大金持ちになったあのヨブ、財産を豊かに持った彼、繁栄の絶頂にあった彼は一気にして家族を、財産を全部失ってしまった、一気にして失ってしまった、本当に大きな悲しみを経験いたしました。その時そのヨブは何と言ったでしょう。ヨブ記1章21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう。その通りです。皆さん、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。これがあのヨブが述べた言葉でした。私たちは自分の命や財産、人生のすべてが神様の手の中にあるということを意識するときに、私たちは神様の御前にへり下るものとされるのではないでしょうか。第2のポイントは神の前でへり下るということです。そして第3のポイントは、これは6節と7節を意味します。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。つまりこの第1と第2のポイントを経て、神様が心配しちょうど良い時に高くしてくださるということなんです。このいわゆる6節と7節にはいくつかのキーワードがあります。素晴らしいキーワードばかりですね。ちょうど良い時とか、高く上げてくださいとくださるとか、思い煩いとか、あるいはまた神に委ねるとか、神が心配してくださる、また別の機会にこれらのキーワードを拾ってメッセージできたらなというふうに願っております。そうです、話変わりますけど、4月29日祭日でした。この日は私が洗礼を受けてちょうど60年に迎えたんです。60年ですよ皆さん。つまり今はあの時14歳でしたから74歳になったわけです。本当に長くて短いなっていうふうに私は思いますね。私の人生考えてみるときに、1981年ですが、その8月に私は家族ともにドイツから日本に帰ってまいりました。ドイツで12年間生活をして青年期を過ごした私は、帰国して日本の生活リズムに入るのに本当に大変でした。心身慣れるのが時間かかりました。でも子どもたちはすぐ慣れたことを私は記憶しております。 まあ、そのようなカルチャーショックがあったのでありますが、家内の実家である和歌山の田舎のその家に住むことができたことは私にとって助かりました。スローであって、また都会の真ん中とは全然違うわけです。大変助かりました。神様の召喚を受けて、そして主の働き人となって帰国した私は、生涯を主にお捧げしたものでありました。そこで一般の世の人々が考えるような路線とは全く違う路線を歩むように私は導かれていました。ですから帰ってきても、皆さん、社会での就職の道はありませんでした。家族5人、私は養わなければなりませんでした。そして進学校を卒業して、そしてその時にその足で日本に帰ってきたわけですから、手持ち金ゼロです。手持ち金ゼロです。仕事もありません。ですから神様の導きを私はそこで祈らざるを得ないし、祈ったわけです。ちょうどその時、1981年12月です。その時に私はミッション宣教の声というのを始めるようになりました。当時は鉄のカーテンの時代で、まだバプテスト系の多くのクリスチャンたちが旧ソ連や東欧の国々で迫害を受け、苦しみを受けて投獄されていました。私は日本に帰ってきても、そういった方々からいろいろなニュースレターとか手紙をもらうようになりました。それを見るときに、皆さん、たくさんの方々が投獄され苦しみの中にある、実名が出てる、写真、顔がそこに出てる。私はその人々を見たときに非常に心を痛めて、彼らのために私は何かできるんじゃないか。日本は高度成長を経て、どんどんどんどん経済的にリッチに向かっている時期だし、だから豊かになってお金がある、そういう時期でした。でもあの他の国では大きな迫害を受けた。何が私にできるんだろうと私は考えた時に、そうだ、これを訳して日本語に、そして皆さんに教会の兄弟姉妹にお知らせしようと思って、皆さん、ミッション宣教の声、手書きで私は初め書き出したんです。一つですね。それを私の知っている友人たちにコピーして送りました。そのいわゆるオリジナルバージョンが今も保存されております。今は立派に印刷されたカラーのものになってますけど、あの頃は手書きで書いたんですね。そしてまたもう一つは、海外に散っている多くの日本人の方々、福音を知らない方々に神様のメッセージを届けるという、そういう証明を受けた私は、海外の法人伝道に働きをするようになりました。でこの日本、苦しみの中にある兄弟姉妹方、そしてまた海外にいる法人の方々に伝道する、その働きをするためにミッション宣教の声というのを始めたのが1981年12月です。あれから今に至るまで、神様の恵みの中で支えられて守られてきました。31年間私は毎月毎月そのレポートを書いて、皆さんにそれをお届けしたんです。そして今ではミッション宣教の声が世界中の人々のところにこの届くようになりました。そういう中で、一方、経済問題は決して小さな問題ではありませんでした。神様はそこで私にグレース外語学院を開くことを導いてくださったんです。英会話とドイツ語会話を教える学校を開きました。当時は皆さん、まだ英会話ブームが始まる前の時代でしたから、今のようにあちらこちら英会話スクールがある時代でありませんでした。そういう時代でしたから、非常にタイミングが良かったんです。神様が祝福してくださいました。そしてネイティブスピーカーのその人々は、私はクリスチャンだけを招いたんです。アメリカから、カナダから、オーストラリアから、ニュージーランドから、イギリスから、皆さん、そしてまたドイツ語ではスイスとかドイツとかいろんなところ、そういったところからクリスチャンの巨大姉妹を、いわゆる宣教師、語学宣教師として、招きました。でこれが神様祝福してくださったんですね。もちろん経済的にこの外語学院を支えることによって生活ができ、守られ、それと同時にみんなクリスチャンでしたから、生徒さんに証しをするわけですね。そして彼らのために私たちは祈り会とか、バイブルスタディとか、そういうのを英語で開くようになった時に、関心持っている生徒さんは参加していいですかと言って来られるようになりました。それが堺にできた堺インターナショナルバイブルチャーチの始まりだったんです。で考えてみると、本当に神様の不思議な導きの中に置かれていました。今考えると、私たちの帰国後のその生活は、神様が先に立って導いてくださったなということを感じています。1989年11月9日ベルリンの壁が崩壊しました。それからヨーロッパ、特に東ヨーロッパが一瞬にして消えて、西ヨーロッパに吸収されることになった。 一番初めにリアクションを示したのは、皆さんクリスチャンじゃなかったんです。ビジネスマンでした。ノンクリスチャンでした。でその方々が私のところに来られます。ミスター・クロダ、あなた長い間ヨーロッパにいたので、ヨーロッパの方ご存知でしょう。一体どうなるんですか。東ヨーロッパなくなって、ソ連がなくなる、また東欧もなくなる、みんな西側に吸収されて、ぜひうちへ来て話してください、講演してくださいって言われて、そして招かれて講演するようになりました。そして、商工会議所とかロータリークラブとかライオンズとか、そういったところに私は講演に行くようになって、クリスチャンですから聖書を手にして、聖書が世界がどのようなことを語っているかと語り伝えた。それに関心を持たれた方々は、これからの世界は聖書を知らなければこれはビジネスはできないんじゃないかと言って、聖書を教えてくださいと言って集まってこられました。初めは6人か10人ぐらい小さな群れが私のその事務所のところに来て、月曜の夜です、勉強会を始めました。それがだんだん大きくなって、近くのアイルモレコタというところを借りて集会をするようになりました。そしてその後、アイルモレコタですね、エルオーサが失礼いたしました。その後アイルモレコタの会場をお借りして、月曜の夜私たちはそのビジネスマンを対象に集会することになりました。私のドイツの関係があって、クリスチャンの方々で、そして現地 のオペラ劇場とか、あるいはコンサートホールなどで演奏したトップのそのクリスチャンミュージシャンの方々に手弁当で来ていただくようにお願いします。神様これを祝福してくださいましたね。ある方々まだご存知でしょうけど、50名80名おいては100名を超える人々があの会場にいっぱい集まってくださって、それが皆さん、私の講演とアイルモロコタでの月曜の夜のこの集いが元となって、この教会北浜チャーチが生まれたんですね。皆さんずっとつながってますよ。点を一つずつ置いていくならば全部つながってるんですね。もっと言うならば、ちょうど良い時に神様はミッション宣教の声をはじめ、グレース外国学院をはじめ、そして堺インターナショナルバイブルチャーチをはじめ、また北浜チャーチもこのように始めてくださった。皆さんですから、今考えて後ろを見るとき、何も思い煩う必要はないんです。でも実際壁に当たって、この大きな試練に出会ったときにですね、私たちは心を騒がせてしまうんです。神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるとはっきりと教えてくれています。私たちは不安を覚える必要はないと聖書は語っています。ちょうど良い時に働いてくださる神様が、私の好きな言葉は His time is always best。 神様の時いつもベスト、最善、ベターじゃないんですよ、ベストです。私たちはそう思えないんです。こちらの方がもっとと思うんですね。こちらの方がいいと思います。でも His time is always best。 神様の時はいつもベストです。皆さん、それを受け止めることができるのは信仰だと思います。信仰がなければ受け止めることができない。だから思い煩いを委ねなさいと進める前に、ペテロは大切なことをこの彼らに勧めたんです。つまりその姿勢なんです。そうです、私たちは思い煩いをただ神様に投げるだけじゃなくて、神様に謙遜であるということ、そのことを覚えること、神様の御前でへりくだるということ、そのことをしっかりと身につける、この2つのことがあって、私たちは神様にお委ねすること、思い煩いをお任せすること、皆さんこのステップに入って、神様が心配してくださるというところに導かれている、そうなんです。ですから皆さん、謙遜というものを着ることです。そして謙遜の道に進むことは祝福なんです。ペテロはユダヤ人クリスチャンにそのように進めたんですね。でもう一点学ぶことができます。それが第二のポイントです。それは、神はへりくだるの神であることです。五節六節をお読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。よくよく考えてみると、皆さん、私たちは誕生した時、生まれた時は何一つ持って生まれたわけではないんです。しかしこのように生を受けてから、子供は親や 周りの人たちの温かいケアによって成長していきます。そしてやがて子どもは成長して自分の力に合った職業を選ぶことでしょう。今私たちが持っている能力、また私たちが持っている立場、私たちが持っている資格、そして何よりも命、何一つ私たち自身のものではありません。すべてが神様からの贈り物なんです。聖書はそのように教えています。ですから神様の前にへりくだりましょう。私たちが自分のことを知っている以上に神様は私たちのことをもっと知っておられるんです。ちょうど良い時に私たちを高くしてあげてくださると聖書は言ってますよ。ちょうど良い時に、ということはへりくだるということは初めに学んだ謙遜の道であるということなんです。6節ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。そこで大切なことは、神はへりくだりの神であるということです。皆さん、神様の前に力強い御手の下にへりくだるときに、皆さん、私たちは謙遜の道を歩むことができる。そしてそれは神様がケアしてくださる、神様が導いてくださる、しかもちょうど良い時に。そう考えてまいりますと、神様を信じるクリスチャンというのはなんと素晴らしいものであるかということです。人間的には思い煩いがありましょう。人間的には悲しみや辛いことはありましょう。でもそれが神様の前にあって捉えていく時に、同じ痛み苦しみでも違うんです。もう一つのポイント、それはイエス・キリスト様ご自身がへりくだりのお方、神様であった方です。神の御子イエス・キリスト様は神の栄光を捨てて人となられた、聖書に語っています。恥ずかしみを受けられ、頭に冠をかぶられ、茨の道を文字通り歩まれ、十字架で苦しみに遭われました。天の父なる神様もご自分の一人子を本当に十字架の死に渡すという痛みを通られました。神ご自身がへりくだりの神であられるんです。そうです。ピリピ人への手紙の第2章6節から8節までをお読みしたいと思います。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自身を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。皆さん、イエス様ご自身が私たちの前のお手本です。いや、私たちの神は本当にへりくだりの神です。謙遜の神です。こんな素晴らしい神様他にいるでしょうか。いいえ、聖書の神しかいません。イエス・キリスト様は謙遜の道を歩まれたへりくだりの神であります。でも当時の人々も、そして現在の多くの人々もこのお方がわからないんです。しかし私たちはこのお方を仰いで歩むことができます。私たちはこの方に目を留めて歩むことができます。これがイエス様をキリストを信じる人々の特権です。皆さん、幸いではないでしょうか。神様ご自身がへりくだりの神であるなら、その神に従う私たちがどうして高ぶることができましょうか。しかし時として高ぶりの高慢の思いが上がってきてしまうんです。そうです。ですから私たちは謙遜、この言語の意味をしっかりと心に覚える必要があります。神の前に罪あるもの、到底立つことができないもの、神の裁きを受けるもの、神の許しがなかったならば神の前に出ることができないような、こんな汚い汚れたこの私のために神様が命を投げ出してくださって、御子イエス様を十字架におかけくださった、その愛によって私たちは救われたんだ、助けられたんだ、神のことされたんだ、そのことを本当に覚えること、これが謙遜という意思なんです。どうして私たちは自分たちのそのことを誇ることができるか、ペテロはそのことを言っていると思います。主の前にへりくだって 私たちも主ご自身によって謙遜の衣を着せていただくことです。皆さん、苦難のもとで離散した多くのユダヤ人クリスチャンの人たち、その人たちにこの7節の言葉のように He cares for you、 神様があなたをケアしてくれるよとストレートに投げかけてもよかったはずなのに、実はペテロはその前に謙遜の道のことを教えられた。このことを私たちは私たちの言葉として受け止めたいと思います。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。互いに謙遜を身につけましょう、つけよう、へりくだりの神、こういうテーマでお話を進めてまいりました。今日も私たちに神様はお語りくださったと信じております。感謝します。私たちの神はへりくだりの神です。2点確認したいんです。1つ、謙遜を身につけることです。5節を読みします。みな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。今週私たちはこの謙遜を身につけて神様の前に歩ませていただこうではありませんか。第2のポイント、それはへりくだりの神を仰ぎ歩むことです。6節と7節をお読みいたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、もう一度申し上げます。なぜ互いに謙遜を身につけるべきなんでしょうか。なぜ私たちはへりくだるべきなんでしょうか。はっきり言って、そこに神様が臨在してくださるからです。そこに神様がおられるということが私にも分かり、他の人々に分かるからです。神様が臨在されるところは慰めがあります。神様が臨在されるところには癒しがあります。神様が臨在されるところは憩いの場です。安らぎの場です。そしてちょうど良い時にあなたを、私を高く上げてくださる。そうです、神はマスタープランをお持ちで、私たちの人生の中でちょうど良い時にあなたを高く上げてくださる。こう聖書は語っているんです。ですから思い煩いを一切神に委ねなさいとペテロは告げました。そうです、神があなた方のことを心配してくださるからです。これが結びです。確かにそうです。皆さん、ここに私たち生ける神様を信じるキリスト者の特権が与えられています。今週もこの素晴らしい御言葉を自分の言葉として信じて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。神様、あなたが謙遜であられ、あなたがへりくだること、御方であることを今日お語りくださり感謝いたします。ペテロも苦難や苦しみや試練の中にある人々に謙遜である道を進めました。へりくだる道を進めました。そこには神様ご自身がご臨在されるからです。そこには慰めがあり、憩いの場であるからです。しかもちょうど良い時にそのあなたを高く引き上げてくれるくださる。ペテロは言いました。私たちも思い煩いを一切神様に委ねて、そのような謙遜を持って主が歩まれたように歩むことができますように導いてください。時として高慢な思いが、批判的な思いが浮上してくるような弱い私たちであります。でも今日謙遜ということを学ばせていただき、このことをしっかり心に覚えて歩みたく願います。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。皆さん、いかがでしょうか。振り返ってみて、自分の内側には高慢な思い湧いてくることがなかったでしょうか。謙遜の思いを持って歩みなさいと今日勧められました。自問自答してください。そして応答の祈りを神様に今お伝えください。どうぞ最後に私がお祈りいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉は あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。と勧めてくださいました。感謝いたします。神様、何も思い煩うことなく、いろいろな問題、特に今のコロナ禍の中にあって、心が騒ぎます。でも、すべて主にお委ねして、主にお任せして、謙遜の道を歩むことができますように。今私たち人々は祈りました。この祈りは主にお聞き入れくだされ、そして神様の祝福を受けるその歩みを今週もすることができますように、どうぞ導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。